Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。8月15日はお盆でもありましたし、終戦記念日でもありましたので、皆さんのご家庭でもご先祖のご供養や戦没者へのエコーなんかをされたことでしょう。8月の下旬になると今度は地蔵盆ということになります。町のあちこちで大きな通りの道端であったり、あるいは狭い裏通りの一角であったりしますけれど、普段はあんまり目立たへんお地蔵さんが幕を張られて囲まれたり、あるいはたくさんのお供えを積み上げられて、町の中の主役として目立った存在になります。大人はお地蔵さんの周りに車座に座り込んで喋ってますし、子供たちもお下がりのお菓子をいただくのが楽しみで大勢集まってきます。まあ町のあちこちにこういう風景たくさん見られますよね。いつもながら心の眺む風景なんです。ところでお盆のお参りと地蔵盆というのとはどう違うのかな。そもそも地蔵さんとは何者やと、あるいはこの仏さんは誰が作ってどんな風にお守りしているのかな。改めてそんなことを聞かれたら、というふうになりませんか。今日は私も含めて次の世代の人たちに語り継いでいくためにも勉強しないかなと思って、郷土資料館を訪ねまして、まあ民族の勉強をしていらっしゃる西尾さん、学芸員さんにいろんなお話無理言うて教えていただこうと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってきました。
ありがとうございます。
何か言うと郷土資料館来て教えてって言うんですけども今日まだそんなことで、
はい、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。で、今日の話題は地蔵盆なんですけど、はい、もう23、24、8月の終わりにはそんなのが町中でやられますけど、は
い、そうですね。
地蔵さんっていうのは一体どなたなんですか。
はい、正式には地蔵菩薩といって仏様ですね。
地蔵さんっていうのは仏さんのお名前なの、はい、
そうですね。
あ、はい、そうなんです、はい、土地の蔵と書くから、はい、まあ言うたら町の人かなというふうに違いますね。
はい、まあ、お姿は頭がいわゆる今のスキンヘッドですね。
スキンヘッドですね。
ま、はい、丸い頭で、
はい
はい、立つ姿と座る姿両方ございますけども。
そうなんですか。
はい、まあ、立ち姿でしたら丸い頭に、衣を着て、で大体右手には尺状といいますか長い杖を持ちることが多いですね。はい、そういうお姿が多いです。
あ、なんか お偉いお坊さんではあるわけですな。
はい、仏様の中にも、まあ、ランクといいますか、
はい、
お釈迦様を筆頭に、
はい、
順番があるんですけども、
はは、
はい、菩薩様ですので結構上の方の
菩薩っていうのは偉い、
はい、
なるほど、はい、偉い人なんですな。
そうです、そうです。
そうなんですか。はい、間近の庭ありますやろ、
はい、
これはなんでなんでしょうね。
はい、これはですね、お地蔵様というのは、はい、地獄の周りにある六道ですね、餓鬼道であるとか、
はい、
そうした六道をずっと回っていかれる、でそして、成仏できない方々をお救いいただくという、まあ、信仰がありますので、そうやって辻々というか、まあ、六道を順番に回られることから、こういう町の教会であるとか辻、四つ辻、角ですね、
うん、
そうしたところにお祭りされることが、まあ、多いんですね。
なるほどね。はい、不幸な人というか、はい、まあ、いわゆる極楽へ行けずに、
はい、
困ってはる、まあ、魂を救おうというふうな、
はい、
お坊さんなんですな。
はい、そうなんですね。はい、特にあの、小さいお子さんが亡くなられた時、まあ、親御さんは大変悲しまれますけども、あの親より先に死ぬということはやっぱり子供にとっても不幸なことですので、そういう不幸なことをすると極楽にはなかなか行けないんですね。
なるほど。
はい、でお地蔵さんがそういう六道を回られる時に、うん、三途の川を渡りきれずにさまよっている子供のそういう霊をですね、まあ救ってあげるということで、子供に非常に優しい、
なる、
はい、あまねく優しいんですが、特に子供には優しい仏様ということで、信仰されることが多いです。
そうなんです、
はい、
いわゆる8月15日のお盆には、
はい、
だいたいまあお寺にお参りする、
はい、
あるいはあのご自宅の仏壇で供養するというようなことでしょ、
はい、そうです。
それぞれの家に宗派があってですね、
はい、
まあ、いわゆる仏教の中でもかそれぞれ家によって宗派が違う、
はい、
でまあ、その宗派のお坊さんにおいでいただいたり、あるいはその宗派のお寺にお参りして、これはご先祖様と今生きているものとの縁をつないだり、
はい、
交流をしたりというお祭りやと思ってます、
はい、
そうですよね、
はい、それはそうです、はい、
ところがこのお地蔵さんっていうのは、はい、そういう宗派とかそういうものには関係がなく、
はい、まあ、宗派を超越していると言いますか、
は
あ、あの宗派には関係なく、あの人々の間に、うん、まあ、いわゆる庶民の間に広がっている信仰になります、
うん、ねえ、
はい、
だからなんかそれぞれの家庭での仏教というか信仰とですね、はいはい、もうちょっとこう違うランクのと言いますか、
はい、
まあまねく広い範囲で、
はいはい、
あのそれぞれの世の中に染み込んだ、
はい、
浸透した信仰みたいな、
そうですね、
変な言い方ですけど、
は
い
は
い、
だから仏教行事っていうよりも、
はい、
あの民族宗教、民族というと、民庶民の風俗の中にある宗教という意味になると思います、
ね、
はい、
町内安全とか家内安全とかいうことがよく書いて、提灯に書いてぶら下がってあったりしますけど、そういうことで町全体見てもうてまんねんというふうな感じがしますね。どなたがあれお世話してはるんでしょうね、あるいはあの日々守ってはるというか、
あのね、やはりあの、はい、ご近所のやっぱりそのお地蔵様があるところのご近所の方であるとか、
はいはい、
またそのお地蔵様をお祭りするきっかけになった、
うん、
まあ、お家があったりもしますし、
は
はは
は、
あの地域のまあ自治会なり老人会なり、例えば地蔵公っていう、まあ、いわゆる一つの公ですね、
はい、
今までも、まあ、この時間何回か
やっていただきました、ね、
ありましたけれども、まあ、お地蔵さんをお祭りする、集まりっていう意味での
公ですね、コミュニティというか、
はい、
はいはい、つながりですな、はい、
でそれであのお守りしてられるところもあります。
なるほどね、はい、そうするとその形はいろいろですけれど、とにかくどっかのお寺さんのお世話になってるんじゃなくて、
はい、
町中でお守りしたりお世話したりしてる、ね、ということが、はい、まあ、一つの共通点、
共通点ですね、
なるわけですね、
はい、
ああなるほどな。そう聞くと大体こう、あ、どういう存在の方なんかということで、
はい、
お地蔵さんっていうのが分かってきたような気がしますけれど、はい、で大体年に1回、
はい、
お盆の後の月の終わり頃にお祭りがあるわけですね、
はい、そうですね、あの基本的には毎月24日っていうのがお地蔵さんの縁日なんです。
やっぱりそうなんです、
はい、で、あの地蔵公とかで、よくあるのはあのご栄華をあげたりだとかされるんですが、それはね毎月24日にっていうのなんですが、8月は特にあのお盆の行事と近いもんですから、あのお地蔵さんもそのお地蔵盆ということで、やっぱり年に1回一番大きなあの法要の日というふうに位置づけられてやってるんですね。
あ、まあ、街角で言い張ることが多い、
はいはい、
これはまあどなたかがまあ作られたりされるわけでしょう、
はい、
一番最初に、はい、ここにあのお地蔵さんを、
はい、何かのきっかけがあってっていうのがやっぱり多いですね、
あるわけですね、
はい、
中にはそのお地蔵さんポツンと、はい、あの道路の横手に立ってはるところもあれば、
はい、
ちゃんとした祠があったあって、この祠もいろいろでコンクリート製も、
はい、
あれも木造もある、
はい、ありますあります、
ね、はい、大きさも1メーターぐらいのものから、
ね、
あの1軒2軒ぐらいの、 間口の広い御堂があるところもある、はいはい、
ありますあります。
さまざまで、これはどなたかが、はい、あの特使課の方がご起訴されたとかいうようなことなんでしょうか。
はい、それもありますね。はい、あのそうやってやっぱり地蔵を信仰されている方がお堂を作りましょうということで、はいはい、あの地域の方に、ね、お声かけされて、はい、まあ、お金を集めて作られたりだとか、ご寄付されたりだとかもありますし、まあ、
いろんなやっぱりケースによって、
はいはい、もうこのお地蔵さんをお祭りするきっかけっていうのはもう何がこれしかないではなくて、もういろんなものがありますので、
あ、聞けばみんな違うかもしれない、はい、ということで、はい、まあ、それがたまたま、まあといいますか決まったこととして毎月24日が縁日で、
はいはい、
8月はだいたいどこでも大きなお祭りがされる、
はい、
まあ、真冬の降る寒い時なんか表であんまりできませんよ、ね、
そうです
ね、夏がやっぱりよろしいな、
そうですね、
そういう意味でも
子供たちもね、はい、あの寄ってきやすいですしね、
でね、もう一つこう、はい、どっちもお盆とついてるのに、
はい、
家であの供養するお盆と、はい、この地蔵さんであの供養されるお盆とはどう違うんやろうなというのがあるんですけど、
はいはい、あの家で、されるお盆っていうのはやはり家の仏様ご先祖様を中心にお祭りするものですね、はい、で、この24日の地蔵は地蔵さんのところに生きている人たちが集まるので、
やっぱりそういうこと
だよ、はい、そこはあのお家の行事と、うん、地域の行事という違いがあると思いますね。
まさにそうですな、地蔵さんっていうのは地域のお守りやねんな、
はい
は
い、
これはそういうことで考えると分かりやすいですね、はい、まあ、ある意味町のコミュニケーションの中心という考え方でもええわけですね、
はい、もうまさにそうだと思います。
あんまり普段目立ちませんけど、
はい、
この8月の終わりになると目立つ張る人なんですけどね、
はい、
でもう一つ具体的に僕もまあ横を通りながら大勢人を寄ってはるな、
はい、
なんやご栄華してはるなとか、ちょうちんまでぶら下げてにぎやかやなとかぐらいは思うんですけど、はいはい、何をどうしてはんのかいうのはようわからないんですけど、
そうですね、
どんなことをしますの、縁日っていうの、
はい、お堂の周りをですね、はい、お堂とか祀っておられる祠の周りを、はい、あの飾りつけるんですね、お花を備えたりもしますし、
はい、
で、提灯をつけるっていうか、
灯、
はい、灯すっていうのがやっぱり多くて、
やっぱりそうですね、
はい、で家内安全とかあの交通安全とかしてるんですが、
うんうん、
子どもさんの名前を書いて、
はあは
あ、あのその名前を書いた提灯を奉納されるんですね、
はあ、
で年に1回この時にぶら下げる、うん、だから提灯がいくつも一つ二つではなくて、何十個もぶら下がってるあの地蔵盆っていうのは見られたことがあると思うんですが、
そうですね、
はい、それだけやっぱりその子供、さっき言いましたように、うんうん、あの地蔵さんというのは子供に優しい仏様ですので、子供さんを守ってもらいますのでね、
うんうんうん、
やっぱこの子を守ってくださいという意味もあって、うんうん、子供の名前の書いた提灯を納めはるんですね。
なるほどね。
でそうやって飾り付けた前で皆さんが集まられて、
はい、
同志っていうか、まあ、先導するリードする方がおられて、
はい、
ご栄華ですね、
ご栄華ね、
はい、西国33番とか言
って、はいはい、
羽のねカーンカーンって叩きながら、
そうそう、
これはなかなかの用唱えへんのですけども、
銀を鳴らしたね、
はい
はい、あのなかなかいい雰囲気です
ね。そうですね、でそのご栄華をしたりで、数珠作り、あの図作りとか樹作りとかって言うんですけど、
はい、
大きなあのお樹図ですね。
樹図です、
はい、あの普段私たちがお葬式とか、まあ、そういう時に使うっていうか、
は
い、あの
手に
はめる樹図ではなくて、
はい、
あれの、まあ、100倍ぐらいあるかな、なぜあの、10人以上が輪になって、
はい、
その樹図を両それぞれが持って大きい、そのまあ言ってみたら大きい輪ゴムみたいな状態なんですが、
はいはい、
で数珠をこう右から左へ渡していく、これを数珠栗とですね、あの玉を食っていきますので数珠栗なんですが、それを何あの10人も15人も輪になって、一つの大きな数珠をぐるぐる回しながら
するんです。ものすごく大きい数珠なんです。
そうなんです。
一つの玉が10センチぐらい
あります、あります。
あ、そうですか。
あります、あの大きなものはそれぐらい。
そうなんです、
はい、
でそれがずーっとこうつながってて、
はい、つながって回していく
んですね。みんな隣同士座ってるもんがみんなそれを持って、
はいはい、受け渡していく、
ご栄華に合わせて回していく、
回していくんです。
へえ。
で一番大きな玉が来た時はそれを押しいただいて、はい、
なるほどなるほど、
はい、
あ、そういう式になっている わけ
です、はい、なっております。
それを樹作りと言います、
ね、樹作り
ね、はい、なるほど。 まあ、なんというてもそういう催し、そういういろんな行事があるんでしょうが、はい、まあ、ご栄華なんか長いことかかってやらはるんでしょう、はいはい。一番子供たちが楽しみにしてるのはお下がりのおやつでしょうな、は
い、もちろんこの頃になりますと ねスーパーマーケットでも地蔵盆用のセットとかって言って山積みになっておりますが、やはりいろんなお菓子、普段は自分専用のお菓子ってね、はい、兄弟が多いともらえませんので、その時は一袋の中に、駄菓子であるとか飴であるとかっていうものが
詰め合わせ
になったりとかして、自分用にもらえますのでね、はい、何よりも楽しみが、
いや僕も小さい時の思い出がありますがね、はい、もう一番家に近いところの地蔵さんは一番最後に残しておくんですわあっちこっち遠くのね、はい、ちょっと家の周りの遠くのね、はい、地蔵さん回ってね、はいはい、いっぱいいただいて帰ってきて、
まあ、
で最後になって自分の家の近くのとこへ行ってね、はい、みんなと一緒にまたいただくというふうなことをした覚えがあります、
ね、はい、そうですね、
あの日ばかりは本当にお正月のお年玉ももらいに行くみたいなで、ね、
どこ あの地域の子が行ってもね、はい、基本的にはダメを言われませんのでね、
そうです、そうなんですよ、はい、まあ、本当にあの日本人の優しさが現れるような、はいはい、行事やな。ところで話は変わりますが、はい、そういうあの地蔵さんあっちこっちで西宮でもやってますが、はいはい、一体西宮市内にどれぐらいあるというのは分かりますか？
どれぐらいと思います？
いやー、小さな町の中でも2つ3つあるとこありますよ、はいはい、それからまあ100や150は絶対あるやろうなと思いますが、どうでしょう。
結構いいとこ行くんですが、
あ、そうですか、はい、
平成25年で調べたところで、
はい、調べはったんですか。
そうです、215箇所あります。
おお、215箇所、はい、西宮市内、
市内で
大も小も
兼ねて、
みんな合わせて
含めて、はい、
そうなんで分かりましたんや、そんなことは、
はいはい、実はですね、はい、まあ、西宮市の京都資料館には、はい、市民の方で、はい、いわゆるボランティアとして登録されている方たちが二十数人いらっしゃるんですが、この方たちは単なるボランティアでなくて、自分たちで、この文化財を調べてくださる文化財調査ボランティアさんなんですね。
もともと歴史好きの方だ
った。そうなんです。古文書を調べたり、昔の橋を調べたり、いわゆる道標道しるべですね、はい、調べたりされるんですが、その中の一グループが1チーム、はい、まあ、グループ分けをしていて、そのうちの一つの皆さんが、はい、お地蔵さんを市内も全部で、ね、巡ってくださったんです。
いや
ー、大体 4、5 年かかってると思うんです。
そりゃそうでしょうね、はい、そりゃもう町内のどこにあるかって、別にどっかに名簿があるわけやない、
はい、なしで、
はい、地図の上に印が落ちてるわけやない、はい、まあまさにくまなく回らないと、
はい、もうかかっぱしから回っていただいて
ねえ、はい、それは家の裏にある時もあるでしょうし、
あります、あります、はい、
そりゃえらい調査でしたな、はい、それを何人ぐらいやられたんですか？
そうですね、まあ、前後入れ替わりもあるんですけども、だいたい 5、6 人で、はい、ずっとコンスタントに回っていかれたようです。
いや、もう休みの日はそれにかかってないかみたいなことだったでしょ、
はい、でしかもですね、うん、さっきから言ってるその地蔵盆っていうのは、はい、8月の23、24しかないですから、この日に回らないと写真が撮れないんです、
はい、あ、地蔵さんの姿だけやったらいつでも撮る、はい、お祭りの写真はその日じゃない
と。ということは215箇所を、うん、まあ、要するに2日のその2日間で1日10箇所回っても1年で20箇所しか回れない、
いやいやい
や、という、まあ、単純計算で言えば恐ろしい数の調査を、ね、やられたしてくださったんですね。
それと、まあ、そういう時には、はい、いろんな方、ご近所の方とかとお話もされるでしょうし、はい、そう、せっかく皆さん来てはるわけで、はいはい、そんなことで、このお地蔵さんはどんないきさつのお地蔵さんですとか、
はい、
どんな範囲でこれをお世話してますとかいうようなこともみんな聞こう思ったら聞けたんです
よ、はい、そうやってかなり、はい、聞き取り調査をしてますね。
それは大事なこと、
はいはい、
ね、そういうのがこうきっちりまとまってあったら、はいはい、もう貴重な資料というか、はい、
調査報、ね、調査報告書という形で、
はあ、
西宮地蔵という本を一冊、
は
い、作っていただいておりますので、
じゃあいろんな話もそこに含まれて、はい、搭載されてるわけです。
そうなんです、はい、
西尾さんもそれはまあようご存知やと思いますので、はい、その中でですね、はい、いくつか ちょっとこれは珍しいよというふうなお地蔵さん、はい、あったら教えていただけますか。
そうですね、うん、この京都資料館にねまだ近いところでしたが、はい、あの妖怪町の、円満地蔵さん、
円満地蔵さん、ね、はい、妖怪町と言いましたら、はい、あのまあ、ここから東へ、まあ、2、300メーター行って、はい、ちょっと北へ上がったところ、はい、妖怪小学校のあたり、
はい、そのすぐ近くですね。はは、はい、こちらのお堂の中に、はい、あのまあ、妖怪小学校の南東華堂にあるんですけど、
妖怪小学校のすぐ南に、
すぐ南にあるんです、
ね、というとあの酒蔵との間ぐらい、はい、ああそうなんですか、
はい、お堂がありまして、
お堂がある、
はい、はその中に、お地蔵様とお不動さんと弘法大師さんのお像があって、
お大師さんもいた
んです、お大師さんもいたんです、ね、真ん中がお地蔵さんなんです。
あ、そうですか、
はい、でそのお地蔵さんが座ってらっしゃる大石って言ってましたの石なんですけども、そこにですね、うん、あの古い年号が彫ってありまして、はい、で寛政4年ですから1792年の年号が読み取れるんですね。
すっごい古いもん、
はい、こういうなかなか古いお地蔵さんでいらっしゃると思います、
ね、長らくその地元の方とお付き合いのあるお地蔵さん、
はい、
はあ、そうですか、
はい、でこうした、まあ、お地蔵さんもあのもともと小バカのお地蔵さんというふうに、皆さんから呼ばれていて、あの小バカって小さい墓と書くんですけれども、この近くにあのお墓があった関係で、はは、そういうお名前にな
るほどね、
はい、でまああの京都からもともと京都におられたお地蔵さんなんだけれども、
連れてこられたんですか、はい、こちらへ、はい、
あの受け取られてきた時に、まあ、荒縄ですねを十字にかけて、道端に転がされていたのを、いやいや、西宮の人が気の毒に思って引き取ってきたっていう話が残っていたり、
はい、でもそうやって遠いところから来られたお地蔵さんですし、はい、長い年月ずっといはるお地蔵さんでしたら、はい、きっと大勢の人がお参りに来られたりするんでしょうね。
そうですね、
にぎやかなことやると思いますが、はい、まあ、今年もずっときっとやられるわけでしょうか、
はい、調査の時の写真を見ておりますと、はい、やっぱり30人ぐらいの、まあ、子どもさんも含めてですね、皆さんが集まって護衛歌をあげておられますですね。
その他には、
はい、市内でも今度一番北の方になります、
はいはい、
下山口にですね、銭塚地蔵というお地蔵さんがあります。
銭塚地蔵まで書くんでしょうね、
はいはい、お金の銭ですね、
はいはい、
に塚
は、
はい、でこれ銭塚地蔵さんってあのここはですね、やっぱ特徴は地蔵香という、さっき言いましたあの地域の方のお香がありまして、はい、大変丁寧にお祭りをされておられます。はい、で地蔵盆の、夜にはですね、うん、皆さんで集まられて護衛歌踊りって踊りをね、
は
あ、される女の子たちが護衛歌踊りを奉納したりだとか、
護衛歌歌うだけじゃなくて踊りも、
はい、踊りもありますね。
護衛歌独特の踊りなんでしょうな。
そうなんですね、
はあ、はい、そんなのあるんですか。
やはり古い時代あのお経をあの習い覚えるのにリズムを取るのに踊りをつけてね、はい、布教って言いますかね、広めたりっていうこともありましたね。その影響かと思います。
はい、だ踊れる人ってそんなのあんまりたくさんやらへん
の
じゃ
ないですか。さすがに今子供も少ないですし、ちょっとしんどくなってらっしゃる。
子供さんにそれ教えはるわけですな、
はいはい、やっぱり地域 の, あの、ね、年代世代を超えたつながりの成果ではないかと思いますね。
じゃあ昔からずっと踊ってこられた方が、
はい、
その年その年子供さんに教えて、はい、
次の代へ、
ね、
はい、受け継いでいることになります。
いや、それは地域の方だけでやってらっしゃる行事ですか。
そうですね、
はい、そうですか。じゃあ、まあ、下山口の方、
はい、
毎年夏になったらそれがあるから、
はい、
子どもたちに教えなあかんというようなことで、
はい、
しっかりやってあるんでしょうね、はい、きっとね。
やっぱあの違う世代の人がお互い顔が分かるっていうのは大きいですね、うん、
あ、これいいですね、
はい、
踊りを通じ護衛歌を通じ、はい、そういう共同の何かをされると、はい、やっぱり心も伝わってきます、
ね、はい、本当にそこのお互いの顔が分かるところがその地域コミュニティの、ね、最初第一歩じゃないかなっていうふうにも思いますし、うん、そうですか。
なるほど、面白い今の風習ですし、はい、それはまあ盛大なことなんでしょうね、
はい、あとまあお名前で言えばね、
はいはい、
あのお地蔵さん立ってると言いましたが、あの寝っ転がってるお地蔵さんも実はありまして、
横着してまんねん。
あ、いやいや、そういうわけではないです。
違いますか、
はい、仰向け地蔵さんっていうね、
あのわざわざ、
はい、寝かしてお祭りをしてらっしゃる、
ね、そういうことをするところ
もあったりします。
わざわざ寝かさはるわけですか。
はいはい、
あ、そうです。アーム系地蔵、
はい、
それは壇上にあります。
壇上ですか。ああ、そうですか。南城町の方にはアーム系のお地蔵様
もいらっしゃいます。
は
い、でお地蔵様もたまにはですね、はい、あのお出かけするわけではないですが、あのちょっとね、あの不安定だったら石仏コロッといったりとか、ね、はいはい、折れたりします。お腹のところが切れたり折れたりすると、これがまるで腹切りに見えるので、腹切り地蔵との名前がついたり、
何かの時に切れた、
はい、折れたんですね。で
それがバラバラやったやつをまた合わせてちゃんとした、はい、それは筋は残ってる、
はい、
腹切り地蔵と呼ばれる
あのお像さんもあったりします。
こういうのがあるとね、
はい、
いろんなこう伝説みたいな話がね、はいはい、湧いてきたりするのでしょうね、
はい、かもしれませんね。もうちょっとしますと、あと、なんか壮大なお話があ
るんでしょうね。
実は壮大なお話があ
るんでしょうね、
あるかもしれないですね、
きっとね、はい、それを今皆さんは腹切り地蔵と、はい、まあ、親しくやってはるわけですね。
そうですね。
それ以外にまだありますか、そういう名前で変わったものっていう
の。そうですね、うん、あのね、かっけ地蔵っていうの。
かっけ、
かっけ、あの最近はなくなりますが、あの、ビタミン B1 でしたっけ、何かがあの不足すると、はい、かっけになるという、
足がおかしくなったりして、
はいはいはいはい、でそれで、ね、あのこの足の病気に、苦毒があるというか、ご利益があるので、かっけ直してもらったからっていうので、かっけ地蔵と呼ぶっていうようになったっていう、ね、
なるほど、
ね、お地蔵さんもあったりします。
昔そういうことをした人がおったんでしょうな、ね、お参りして足直してください、はい、言うたら治った、
はい、
このお地蔵さんはかっけ直してくださるお地蔵さんやと、はい、でかっけ地蔵、
ああ、そうです、はい、やっぱご利益があるっていうのは何よりですので、ね、子授けにもいいですし ね、子供を守ってくださいますし、
そうですね、
はい、ありとあらゆることを守ってくださいますので、いやいやいや、
この200何十ものお地蔵さんが西宮にあって、
はい、
それはほとんどが地域とのつながりの濃い、
はい、
まあ、お地蔵さんですから、はい、まあ、そこへそれぞれ10人集まっても2000人超えます、はい、でまあ、中には大勢集まれるとこあるんでしょ
う。そうですね、あのね、もう一遍調べてみますと、お茶屋所長の引き入り地蔵さん、
ね、西宮、はい、お茶屋所長ですから、阪急宿川からちょっと下がったところ、はい、2号線の上ぐらいのところですね、
はいはい、あそこでですね、子供さんがもらいに来るお菓子をですね、はい、600から700用意するっていう、
600人の子供さんが来るということです、はい、うわー、それはすごいな。
甲子園口の小安地蔵さんもやっぱり600ぐらいの、
甲子園口にも600人ぐらい子どもさんが集まる、はい、それはすごいな、
まあ、もちろん一時にはないではないですけども、
1日がかって、
はい、
なるほどね、まあ、そういうふうなことを通じて、
はい、
おじいさんの世代、お母さんの世代、はい、そして子どもたち、孫たちというふうな、いろんな世代の人が、の地域のお地蔵さんを中心にしてつながっていく、
はい、
で同じ毎年同じことを繰り返し繰り返しやってる行事を通じて近所の、まあ、絆というか、はい、輪が出ていく、できていくっていう、はい、ある意味大事な事業やな、行事やなと思います、
ね、はい、まさにそう思います
ね。え、もう本当に何遍も言いますけど、普段は目立たないお地蔵さんが1年に一遍こうやって、中心に座り、はい、主役になって地域全体を守ってくださる、
はい、
日本人らしいいい行事やと思いますので、これは絶対続けてほしいなと思います、はい、今日は郷土資料館の西尾さん、学芸員の西尾さんに、地蔵盆のお話をお聞きしました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました、
ご案内は前田豊でした。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。